山中沙央です。
高橋弘隆です。
来たね。
ありがとうございます。
いや結構ね、はい、高橋くん評判いいですよ。
マジですか、うん、嬉しいですね。
まあ3週連続で来てもらうからさ、
はい、
おいおいその、こんなメールが来てたよみたいなのもちょっとそういう話もおいおい出てきますから、
はい、
うん、
よろしくお願いします。
まあこの3週にわたってね、
はい、
まあ20年前ぐらいまだ俺がだから25、6の時ですよ、
はい、
に立て続けに起きた、
はい、
電気屋さんか、まあ、家電を売っている、
はい、
町の電気屋さんとか、
うんうん、
その電気屋との攻防戦の、3夜聞いてもらおうかと思うんだけど。
いいですね。
俺がね18くんの時に、
はい、
買ったいわゆるラジカセがあって、
はいはい、
それとても気に入ってたのね、
うん、
でもう今となればどうでもいいんだけど、
はい、
その頃そのカセットからカセットにダビングをする、ダブルカセット、
はい、
ダビングをする時って、
はい、
そのなんていうの、元の音量のまま映るっていう感じでレベル調節はできなかったのに、
はい、
なぜかそのラジカセはその音のレベルを変えれるわけさ。
おお、すごいですね。
多分ね、なんかマイクもさせて、
はい、
なんか今あんまないけど昔のさオーディオってなぜかマイクはさせたんだよね、
はい、
でマイクで録音とかもあれ自分で音楽的なことももうさラジカセ使ったりしてたから、
はい、
そうするとさその自分の撮った録音物のマスタリングじゃないけどレベルも揃えれるので、
はい、
音量さダビングで自由にできるっていうのはもう俺にとっては良かったの。
なるほど、
うん、でまあ、それ気に入ってたのね、
はい、
でそれをまあ東京に来る時持ってきてて、
はい、
まあ、気に入って使長年使ってたんだけどさ、
はい、
ある時なんか調子が悪くなったんで、
うん、
わざわざ買い替えずに、
はい、
修理に出すことにしたの。
なるほど。
で、まあ、修理に出しました、はい、でその時は多分その家で音楽を聴く、なんていうか機材がもうそのラジカセしかないので、
はい、
ないと結構寂しいというか、うん、今みたいに iPod 持ってるよとかいろいろじゃなかったので、
はい、
でまあ、音楽ない生活寂しいなと思って、まあ、10日ぐらい経ったのかな、
うん、
で引き取りに行って、
はい、
でこうただ なんかねこうまあちょっと袋に包まれたような状態だった、
はい、
で、まあ、お金払って、はい、ありがとうございましたってなんかでも持って帰ってる途中ね、
はい、
カラカラ変な音がするの、
はい、
なんか変な音するなと思って、
はい、
まあ、家に帰って、まあ、そのカバーを開けたら修理に出したラジカセの角が5センチぐらい穴が開いてバッキバキに割れてんの。
それぶつけたりしてないんですよね。
いや、してない。もちろん。うん。でもなんか持った時からから音がすんなと思ったの。
はい。
だってさ、俺気に入ってて、
そうですね。
修理に出してんね。
わざわざ。
おう。それが、角がさ、本当に4、5センチの穴が開いてバキバキになってるわけさ。もう、はーってなって、ね、もうすぐ電気屋行って、まあ、近所だったから。
はい。はい、
で、もうあれだよね、もう怒りすぎて言葉が出ないで指差して、はい、ああみたいな状況だよ。もう本当ちょっと興奮したゴリラぐらいの勢いで、ああみたいな
俺みたいな感じ。
そうそう、高橋君ってああみたいな感じなの。
何それ。分かんないですけど。
まあまあ、
はい、
ほんで、
はい、
向こうもええー、ってなって、
はい、
割れてましたって言ってさ、いや割れてたねって、もうさ、はい、もう腹立ってるから俺も静かに喋ってんだけど、
はい、
もう怒りがさもう全面出てん
の。
で僕も申し訳ございませんと、ちょっと対応をどう対応するかを早急に決めて、
はい、
連絡しますのでちょっとお待ちくださいっていうので、はい、もう分かったっつってで、まあ、家帰ってさ、
はい、
ところがね、2日経っても3日経ってもさ何の連絡もないわけね。
お
で、まあ 3,4 日経った頃に、
はい、
まあ、行ってまっすぐ行って、まあ、顔15センチぐらいの距離で、はい、ラジカセと一言まあ言うわけですよね、
はい、
そしたら、あ、すいませんってちょっと時間かかって申し訳ありませんと、
はい、
でその、まあ、向こうの言い分としてはそのほら、そこの電気屋さんで直してるわけじゃなくて修理はどっかに委託すると。
なるほど。
でそこにはなおかつなんていうかな、運送屋というか運ぶ人と、
はい、
向こうで直した人、
はい、
でまた戻してきた運んだ人、
はい、
っていうさ責任の所在が曖昧で、
なるほど、
その犯人探しを誰が責任取るかっていうのに、
はい、
まあ、時間がちょっとかかってすいませんと、
はい、
といったままだからまたすぐ連絡しますと、
はい、
で、まあ、とりあえず一旦帰った、
はい、
ところが、まあまた一向に連絡来ないんだわ、
はい、
で俺はその音楽が全く聴けない生活だから、
それやばいですよね、
もうやばいわけよ、ね、特に24、5でもうね、友達も少なく金もない時ですから、はい、もうよりどころはそれしかないので、はい、でもう、もうこれはもうがっつり行くしかないと決めて、はい、もう最初からさプランを立てていくの、俺はその電気屋を一番、この客嫌だと思わせるのはどういう方法があったのプランを立ててもう行ったわけですよ。でまあ行ってなんか接客してたの、
はい、
とりあえずレジの中入ってレジのとこの椅子に座ってたね俺
いいっすねいいっすね、
うん、たら向こうがしばらくしたら俺を見てビクッてなって
やべえ
みたいな、しかもレジの中いるから俺ほんで、はい、またパーッと行って、まあ、今度は顔を、まあ、5センチぐらいの距離だよね、
はい、
でいいかと、
はい、
俺はまずお前にお気に入りのラジカセを預けて、
はい、
で壊され、
はい、
金も取られ今は金も返ってこず、
はい、
ラジカセも返ってこず、ただ金をね取られた状況だと。
そうですね。
で誰が壊したかは、はい、そっちで勝手にやれと、
はい、
うん、とりあえず
なるほど、
そうですね、今な、うん、俺の見る限り店にラジカセがもう10台ぐらい並んでると
あると、はい、
うん、そうですね、はい、明日までにどうするか決めなければ、はい、俺は毎日来て毎日1台ずつ床に叩きつけるって言ったのいやだってさ、はい、そうじゃない、だって俺金も取られてラジカセも取られてんだよ。
そうですね。
壊されただけじゃなくて結局それも取られてるから。
そうですよね。
そう、
ちょっとパンクすぎますよね。
そうだよ、そうだ、俺ラジカセも金も取られた状態なの、はい、
そうですね。
で、そしたらもうすぐ その何時間後に、
はい、
大変失礼しましたって連絡が来て、なんかね、こう一応最新型の、はい、ラジカセが、まあ俺にこれで勘弁してくださいっていうので、
それいいですね、
うん、でも、うん、その時はさ、まあ、納得はしたね一応、
はい、
だけどなんかね、そのプッてピッてこうスイッチを押したら、
はい、
なんかウィーンってこう結構派手な動きで蓋が開いたり
あ
っていうので、はい、結構俺いいものに見えたのその時は、はい、だけど後々使っていくとね、
はい、
全然ね、音も良くないし、
なるほど、
そのダビングの操作性ももともとの方が良かったし、うん、まあ、結果いいようにかもられたのかなみたい な感じはあるけど、うん、そうそう、まあ、そんな事件があったんですよ。
それすごいですね、うん、でも
でもこれさ、ひどい話だよね。
まあ、ひどい話です、ね、
本当に。
ただなんか聞いて一瞬思ったのは、一台ずつ叩きつけなくてよかったなっていう、うん、結果それはありますね
まあね、
はい、
いやでもそういうテンションになりますよ、こっちは。
なりますよね、だって生命線ですもんね。
まああとね、俺は結局そのさ、叩きつけるぞの脅しで、
はい、
まあ結局そのまあことは済んだよね、
はい、
これ高橋くんなら壊してからいいよね、
まずね。そうですね、まず
ドーンって。
それで、はい、ああって言って壊します、先
壊してから、まあ、明日からもこうするぞっていうね、まず一台人質を一人殺してからだよね人質をまず、
ね、そうですね、
完全撃ってから。
そうですね、
うん、
それでもうそっか考えます
ね、うん、そうだよね、
はい、ありがとうございます。
さてメールなんだけど、はい、ちょっとねごめん、高橋くんちんぷんかんぷんなメールなんだけど、
はい、
ちょっと読んどかなきゃならないのがあって、
はい、
ペンネーム小平の順、
はい、
沢尾サイクロン、一時は、予約出遅れましたが、その後楽器店に電話しまくり無事購入することができました。でそこで質問です。丁寧に音作りをすれば沢さんと同じ音を出せるとおっしゃっていましたが、なかなかうまくいきません。ライン6ディストーションモデラー、も購入し、クラシックディストーションチューブドライブでいろいろ試している状況です。で今はプレーターズのコピーバンドを組んでます。プレーターズでのアンプギター、ディストーションモデラーの基本セッティングを、いろいろ教えてくれたら助かりますというので、はい、これ同じようなのがね、これもプレーターズコピーしているペンネーム泉からも来ていて、
はい、
で、まあ、それちょっとさらっと答えとこうと思ってるのは、
はい、
あれじゃあれば前々回ぐらいかな、
前回ぐらいです
か、うん、に、まあ、同じような楽器の質問が来て、
はい、
でそのエフェクター、俺イコライザーっていうのがとても大事だって話をして、
うんうん、
ただその喋ってる最中に手元に EQ がなくて、
はい、
いつも俺そのなんとか数字とかみんなで音を聞きながら音を聞きながら手当たり下にやってるから、
はい、
正確な数字がわからない。でもそれを言葉で伝えるのは難しいからっていうんで、まあ、新井ちゃんにそのパソコンでそのボスの EQ を出してもらって、何キロヘルツがどうって言ったの。
なるほど。
ところが微妙にね、俺待ってよと思って、自分が持ってる EQ とあのヘルツの単位が合ってるかってさ、その取ったものを聞いてみたら、俺が使ってる EQ と違う EQ を、あの違う EQ の何キロヘルツの上げ下げの説明をしていたので、
なるほど。
2週前に行った俺のやつはあのちょっと嘘だったんですよ。
本人がオフィシャルで、
はい、
嘘ついたんですよ。ありがとうございます。
間違った情報を言ってたっていうのでちょっとこれ訂正しなきゃっていうのもあって、
はい、
言います。でこの、まあ、イコライザーっていうのがとても大事で、ね、俺が使ってるそのボスのイコライザー、灰色のやつ、それの、まあ、細かい設定なんだけども、まあ、そのゼロに対して100ヘルツはちょっと上げ、200ヘルツはちょっと下げ、400Hz は結構下げ、800Hz はちょっと下げで、 1.6kg は0、 3.2kg は、ま、結構下げてるかな、で、6.4kg はちょっと上げっていうこのセッティングで、でこれちょっとね分かりづらいのでね、ちょっと山中さんのホームページに、ちょっと写真をどっかに載せるので、それを見てください。でディストーションモデルの方はクラシックディストーションの時はドライブが 3.2 ぐらい確か、で、ベースが5かな、でミドルが 5.5、これミドルというかクラシックディストは多分フィルターになるのかな、この時は 5.5、でトレブルが 4.5 でレベルは5ぐらいかな。でチューブドライブの時は、これはごめん、さっきのクラシックディストーションは、ハンバッキングでリアで使ってます。でチューブドライブは、フロントでシングルコールのフロントの時に、使う。これはね、ドライブが 3.5、ベースが5、ミドルは 5.5、トレブルが7でレベルが8、まあ、これにブルースドライバーを、踏んだり抜いたりで強弱をつけたり、してやってます。あとはね、俺ギターのね、トーンも結構、まあなんだろうな、メモリはないんだけど、0から10、フルが10だとしたら6ぐらい、結構絞ってんだよね。
マジ
っ
すか。
そうそう。でそのギター本体から絞っといて、
はい、
ちょっと俺とにかくキンキンした音が嫌いなので、でこの EQ でも高い方をちょっと切っといて、
はい、
であとアンプでグイッと上げたら欲しい音域だけの高音が来て、俺が嫌いなチカチカした高音が削られるので、
うん、
そういう風にやってるし、ピローズのレコーディングは基本真鍋くんもトーンを、絞ってもらってるし、トーン全開で録音してる曲はピローズはないと思う。
マジっすか、うん、すごい深い話ですね、
うん、まあちょっとこういうまあ一部のなんでしょうか、バンドマンに、
そうです、ね、
対する、うん、あれでした。
素晴らしいですね。いいですね。
はい、ペンネームパクチー、こんにちは。
こんにちは。
またまた大好きなスカボロ高橋さんがゲストということで張り切ってメールしました。
ありがとうございます。
このまま準レギュラーになってほしい勢いです。さて7月にスカボロのニューアルバムのリリース決定ということで、今から発売を心待ちにしています。
はい。
アルバムのタイトルが音門？
これそうなんですよ。音門という言葉はもともとあるんですけど、
うん、
俺たちはネモンって呼んでますね。
ネモン。
はい。
なるほど。
音色のネに。
音門という言葉あるん
だ。あります。
音と波紋の門だよね。
そうですね。家紋とかの門。
なるほど、はい。あ、これはネモンね。
はい。
あ、ネモンだと聞いたとき、珍しい日本語のタイトルでどんな意味なんだろうと気になりました。タイトルをつけるときのエピソードなどぜひ教えてください。
はい。
これは誰がつけたの？
みんなで4人で集まっててこうやって話しててタイトルって どんな感じなんだろうってコンセプトとかをこうやって話しててこういう感じの意思だよねみたいな話しててみんなで決めた感じですね。
あ、なるほどね、
はい、
ピローズみたいにジャケットが出来上がってメンバーが知るみたいなそういう感じじゃないのね。
違いますね。
あ、今回こういうタイトルなんだみたいな。
違いますね。誰が最初に言ったんだろう。
そこはほら、なんていうの、曲を作るさ、コンポーザーは基本的には本郷さんでしょ。
そうですね。
で歌詞はいろいろだと思うけど最近は京子ちゃんが多いんだよね、
はい、
そうするとなんかそのどっちかがつけるだろうみたいな想像しちゃうんだけど、
まあそうですね、普通そうですね多分。でも
今まではどうなの、
今まで前 回の 90% みんなで考えました、
うん、あそうな
の、その前のウィッチマンは俺が考えました、
あそうなんだ、
で多分今回のネモンも、うんうん、呼び方 ともかくとして G 考えたのは俺かもしれないですね、
うん、ほんと面白い ね、 そうですね、それはどうやって探してくるのか、そういう言葉とどうやって出会うの、
そうですね、まず、うん、指紋とか声紋とか言葉あるじゃないですか、
うん、
こう当てはめていくみたいな、うん、本人を確認するみたいな、
うん、
で音で確認するみたいな意味だったら、ね、どんな意味なんだろうって、なんか素敵なんじゃない、その一枚っていう、
なるほどね、
はい、
面白い、あのさ、ね、
はい、
指紋ってのもあるの知ってる、
あ知らないです、
あの耳もセンサー万別で、
はい、
指紋と同じぐらい人はそれぞれ違うから、
はい、
あの日本ではまだそれは警察 その犯罪者を挙げるあの証拠にはまだなってないかもしれないけど、
はい、
海外ではその指紋と同じように指紋もあの証拠にするのがあって、
すごいですね、
それなんでかというと、はい、犯罪者ってドアに耳を、中に人がいるかどうかとか状況を探ろうとして耳をペタってこうつけることがまあ少なくないみたいで、
はい、
その時にはい残りました指紋っていう、
なるほど、
手袋しててさ、
なるほど、
指紋残らないように、
俺何度も警戒ありますよ、あやべついちったみたいな言われてみるわ、
何の状況でだよ何を探ってんだよ、もう抜け足差し足ゆっくり鍵開けて帰るじゃねえよ
ありがとうございます
あそう、なるほどね、あなるほど、指紋みたいにね、
指紋
この音で、はい、この次のアルバムでスカボロをもう音で判断できるよみたいな
意思
もあってとか、
ね、
はい、面白い、なるほど、ジャケットのデザインとかもうできてんの？
できつつある感じで、今確認してる最中とか、そんな感じですね。
なるほど。
はい。
当然ツアーもある。
ツアーもあります。9月から。
もう発表してる。
してないですね。
あ、そう。
はい。
じゃあ今のはいいの？
大丈夫、大丈夫。
9月からぐらいはね。
大丈夫です。
あ、そうです。はい、まあその前にあれだよね。あのスカボロとピローズは仙台か。
そうですね。
あのロック&シンパシーのツアーで一緒だね。
はい。はい、よろしくお願いします。
ペンネームボニーボニー、沢さん高橋さんこんにちは、
こんにちは、
高橋さんこんなに早く、またゲストに出てくれるなんて思ってもみなかったのでとても嬉しいです、
ありがとうございます。
ところでお二人に質問があります。私は以前住んでいたアパートでキッチンにナメクジが出てものすごく驚いたことがありました。田舎の実家に住んでいた時には一度も家の中で見たことがなかったので本当にびっくりしました。ただ梅雨時はほぼ毎日現れたためそのうち慣れて紙ですくって外に出す作業をしていましたが、
うーん、
お二人は今まで住んだお部屋で驚いたことはありますか、よかったら教えてください。
はい、
住んだ部屋で驚いたことある？
俺、うん、最初に実家出て住んだ部屋が、うん、あのロフトがついてたんですよ、
うん、
あのはしごで登って屋根裏部屋みたいな、
うん、
でそのエアコンをそこにつけるかつけないかすごい悩んだんですけど、
なるほど、
うん、まあでもいいやっていうことになって、うん、でまあ、な真夏にそこで寝てたんですよ、
うん、
いつもまあそこで寝てたんですけど昼間寝てたら、うん、ふって起きたら、
うん、
ものすごい汗かいてて、
うん、
暑すぎて、
うん、
で下でエアコンをつけてたんですけどこう全然上には来ないんですよね、
うん、
でやっべえって頭も痛いしめまいもしてそのまま脱水症状で起きれなくなって、うん、もうほんとただ
それ本当にやばいやつ
よ、やばいやつですね、俺びっくりしました、これマジやばいとか思って、
いやマジやばいじゃねえよ。なんだよその言い方。はい、でも一応その病院とか
行きましたね。ポカリセットとか飲んでから。
うん、あでもまあ
なんか指とかもなんかつっちゃって
こう
やって
起き
て、なんかマジやばいみたいな。
いやいやいや、やばい。そんなかお前
はい、
あそう、
あれビビりましたね。
これ俺ね、
はい、
あの驚いたのはね、これその瞬間は言い合わせてないんだけど、
はい、
まあ20年前ぐらいかな、
はい、
俺高校の時の、まあ、同級生のヤンキーと一緒に住んでたことがあって、
はい、
まあ、俺の部屋に、まあ、居候してたってことが、
はい、
でなんかその頃ね、高橋くん、
すみません。
スマホが鳴ってますよ。たりられられられ
て。失礼しました。
なんだっけ。あ、まあ、その、近くの川がね、
はい、
よく氾濫して、雨が続くと、ちょっと氾濫してさ、
はい、
その近所が床上浸水とか、なってた地域だったね、そこ
は、はい、
うん。なんだけど、俺その3階だったので、まあ、床上浸水、まあ、3階がするときはさ、 もう、まあ、
相当っすよね。
もうそれはもう、あの、2階に住んでるあの、ハーミって言われたから死んでる時だよね、みたいなことを、まあ、言ってて、まあ、そんなことはないっていうのでさ。
はい。
うん。で、まあ、そんなこんなで、あの、まあ、俺はツアーに出て、
はい。
で、その、友達は、まあ、だから、まあ、もちろん、俺の部屋に残ってるわけ
ね。残ってる。はい。
で、今、みたいな携帯がないからさ、はい、そんな頻繁にやり取りしないんだけど、まあ、なんかで電話したんだね。
はい。
うん。したら山中すまんと、
はい、なんすか、
ちょっと床上浸水したっていうだよね3階なんだけど、はい、で俺がはぁっつってどういうことって言ってさ、どういうことだったかというと、
はい、
まあ俺んちのその当時の部屋が、まあ、変な部屋でね、
はい、
作りがむちゃくちゃでさ、もともとその病院かなんかを改造して、
はい、
居住区にしたというか アパートに変えましたよっていうもので、
はい、
いろんなコンセントの位置とか洗濯機の排水口の位置とかちょっとおかしいんですよ、
はいはい、なるほど。
で俺が住んでた部屋は洗濯機を置く場所は基本なく、
はいはい、
うん、だけど部屋のど真ん中に排水口あるのね。
お
で、洗濯機をここに置きなさいよっていうような高い位置のコンセントとかあるんだけど、
はい、
そこに蛇口はないのさ。
なるほど。
だから いろいろ矛盾があって、はい、どうしても蛇口の近くだからその、まあ、キッチンの近くに置いて、
はい、
でつけっぱなしは無理なので、はい、洗濯する都度ホースでこうホースで差し込んでやるみたいな。
なるほど。
でその排水そたらそうするとさ、
はい、
水は入れれるんだけど排水ができないわけだ。
そう
です
ね。
でそのところ排水のホースをユニットバスのさ床の方に、
はい、
流せばいけると、
はい、
でそこにまあ俺は几帳面なので、
はい、
ギターの弦切れたいらないギターの弦で、
はい、
なんかこううまいことクリップみたいなのを引っ掛けるものを作って、
はい、
こうカチャって装着できる引っ掛ける場所をなんか作ってさ、
うん、
でそこにカチャってやって水を流すよっていうルールがあったん、
はい、
でその友達も知ってたんで、
はい、
でもなんかまあちょっとうっかりしたんだよねでそのだから洗剤のさ、はい、汚れたものを洗った洗剤の排水がそのカチャがうまく引っかからず、
はい、
まあ、途中でまあ普通にこう床に行ったんでしょう。
やばい
っ
すね。
それをその部屋にいないで、
はい、
隣の部屋でドライヤーをかけてたらしいのよ。
なるほど。
そしてリーゼントで鼻歌歌いながらリーゼント一生懸命こう
パララララララ
やってたねそしたらなんかだいぶ経って、
はい、
うん、だいぶ経ってなんか音がするとでパッと見たらもうねもう気絶しそうになったともうねもうさそのキッチンの方から、
はい、
その洗濯機ある部屋の方から、
はい、
もう普通にもう5センチ以上のなんか深さになりもう玄関から廊下の方にダーってどんどん水が流れてってんのよ。
そう
っ
すよ。
ほんでもうねこのまま失踪しようかなと思ったんだけど、ね、もう俺のこと怖すぎてだけどやばいっつんで、
はい、
でもうまずその水を止めて、
はい、
うん、でもうでもさ、何から手つけていいか分かんないわけよ、もうとにかく。
そうですね。
ところが、そこで役に立ったのが、部屋のど真ん中にある排水口だよね。そこをパカってたら、そこにシャー流れてって。
なるほど。
で、そっから、そういったもう掃除がさ、大変で、
はい。
っていうのは、なんせその、洗剤のね、
そう
ですね、洗剤まみれの生活排水というか、それがもうそこに、もう一面に使ったわけだから。
ぬるぬるす。
なんかね、もうね、ぬるぬるで乾いても、なんかベタベタして、はい、掃除機はどうとか、はい、コロコロがどうじゃなくて、
はい、
もう。
ダメですよね。
もうどうしていいかわからない状況で、はい、でもなんかね、うまいことね、ちょうどいいものが、なんかね、粉みたいのを振って、それで拭いて、はい、それからまた掃除機でやるみたいな、なんか、ちょっとそれ専門じゃないけど、
はい、
適したものを見つけてきて、
うん、
まあ、もう、やべえ、怒られる、やべえ、怒られるっつんで、まあ、掃除をして、
はい、
まあまあ綺麗にして、で俺はもうそれを知ってからもさ、まだツアーがあるから、
はい、
なれって言いながらまだモヤモヤしながら3日ぐらい帰れないわけよ、
はい、
で帰ってさ、でこう、まあ、結構綺麗になってて、
はい、
で、まあ、俺そんな怒ってなくてさ、
はい、
もう3日間経ってるからさ、こっちもさ、はい、でしたらそいつもさ調子に乗ってさ、こうもう俺が怒ってないって言ってね、
はい、
酒飲みながら今度面白話になってくるわけじゃない。
ネタにして
る。そう、実は面白かったし。で、笑いながら。
はい、
最後に、山田がお前知らないことがあるって、お前んちな、窓際少し低いぞって言った。窓際の方が少し深かったみたいな、水が。
なるほど。
窓際少し低いぞって決めてきたら、うるせえものって言って。
ばいですね。
それは驚いたね、本当にもう。
今聞いてる分には面白いですけどね。
いや、でも自分ち、3階で床上浸水したらもう、
嫌ですよね。
びっくりするし、だってね、オーディオのスピーカーも床に置いてたんだよ、俺は。だけど、なぜかそれ壊れなかったんだよ、不思議と。いや、そんなことがありましたよ。
はい、
さて、おすすめメールは来てます。
はい。
ペンネーム闇枕。
おいす。
僕がおすすめするのは、佐賀のメーカー。その名も、佐賀錦です。カステラのように感じるかもしれませんが、僕はカステラより佐賀錦の方が食べやすくて好きです。ぜひ一度食べてみてください。はい、
はい、
またこれ新井ちゃんが買ってきてくれました、はい、なんだろう、パッと見こうこの袋を開け小分けされた袋を開けないと、
はい、
まあもなかでも一口もなかでも入ってるのかなぐらいの大きさだね。
そうですね、
まあ4センチぐらいの、
はい、
よし、ああ、なるほどね。ああ。お、あ、なんちゃう、ウェハース、あ、ウェハースではない。
バームクーヘンの要素がちょっと。
バームクーヘンを細切れしたかのような。
そうですね。
ちょっと行ってみるわ。
はい。いただきます。
っていうかもうね、水分が、水分が、ちょっと待って、ちょっと待って。
うまい
っすね。あ、美味しいね。
うまいっすね。
うん。カステラ。
ちょっと和の要素もやっぱ入ってますね。
なんだこれ。あ、バームクーヘンサンドって書いてある。あ、山芋だって。
山芋。
うん。ちょっと、なんだね。
ほんとだ。
小豆と栗を練り込み、山芋でふんわり焼き上げた。
これ
食べて、美味しい、
うまいですけどね。これ、うん、でも字だけ読んだら、
うん、
これ食べないかもしれない。なんかもう目的がわからない。
そうだね。
はい、
山芋ってなんだよ。
そうですね。
なんでスイーツに山芋入れてんだよ。じゃあ今日はこんな感じで。
はい。
山中ハオと
高橋弘隆でした。